Hawaii man.
Aloha.
All right. Okay. I was asking if there's any question.
Yeah. 何か質問がありますか皆さんから。
So all the gifts that we were talking about that is in the book of 1 Corinthians 12, they are operating in us in a level of manifestation.
ですからその第一コリント12章に出てくる9つの賜物というのはすべて何らかの形で私たちのうちに働いています。現れというレベルにおいては少なくともですね。
I recently went to Germany.
つい最近ドイツに行ってきました。
And I had to talk with one of our pastors there.
そこ の牧師の一人と話さなければいけないことがあったんですけども。
His idea of tongues was not for everybody. Everything was for everybody except tongues. Tongues was not for everybody.
彼の考えの中ではですね、異言っていうものだけは全ての人じゃないと。他の賜物は全ての人なんだけど、異言だけは全ての人のものではないという考え方を持っていました。
But tongues is a very important issue. If you take away tongues, you're losing a lot of God's grace and giftings for you. You're putting it in the box.
異言というのは非常に大事なものでですね、それを省いてしまうと神様の多くの祝福をこう箱に入れてこうしまっておくようなことになってしまうわけですね。
Remember that in Pentecost, everybody spoke in tongues.
ペンテコステの日は全ての人が異言を語りました。
Everybody.
全ての人です。
In different tongues.
いろいろな異言でですね、祈りました。
And then in the book of Acts, chapter 10, in the house of Cornelius,
で使徒の働きの10章のコルネリオの家でもみんな異言で語りました。
And then in the book of Acts, chapter 19.
で今度は使徒の働きの19章で
Verses 5 and
7. 5節から7節のところで
These 12 men spoke in tongues.
12人の人が異言で祈りました。
And so we find that the gift of speaking in this tongueIt is important that you understand that this will stir your spirit to increase a level of faith in you.
この異言っていうのはですね、あなたの中のこう信仰のレベルを引き上げてくれる、そういう作用があるんですね。
The book of Jude, verse 20, it says, praying in the spirit to edify your faith.
ユダの手紙20節にはですね、御霊によって祈り、あなたの信仰を立て上げなさいって書いてあります。
You know, we believe what we see.
私たちは見るものを信じます。
But you know, the X-ray is an invisible ray.
でも X 線というのは目に見えない線ですよね。
And the X-ray can go through the body and you can see the bones if it's broken or not.
だから体を通過して X 線というのは骨まで届いて、その骨が折れているかどうかを見ることができます
。But human eye cannot see the X-ray.
しかし人間の目には X 線は見えません。
But doesn't matter if you don't see it, it still works.
見えなくてもそれはしっかり作用しています。
So, tongues is something that if you speak your normal Japanese language, you understand it up here.
皆さんが日本語で普通に祈ったり考えたりするときはもう分かります、頭でね。
But when you speak in the spirit, it goes beyond your understanding.
しかし霊で祈る、語るってことは自分の理性を超えた領域のことを語ってるわけです。
And so it goes deeper. It's a deeper expression of what's happening inside of you.
ですからそれはあなたの中で起きていることのより深い表現であるわけです。
Jesus Christ had all of these nine gifts operating in him.
イエス様のうちにはこの7つの、9つの賜物は全部働いていました。
He had wisdom.
知恵
がありました。Above all wisdom.
知恵に、すべての知恵に勝る知恵です。
More than Solomon.
ソロモン以上です。
He had a gift of knowledge.
知識の言葉という賜物も働いています。
He said, "Go and get the donkey that's inside the city. Bring it to me."
町の中のどこそこにあるロバを連れてきなさいと言いましたね。
So he knew things without being there.
ですからそこにいなくてもいろんなことを知っていました。
That's knowledge.
それは知識の言葉ですね。
Faith.
信仰。
You know, he would call out, "Lazarus, come out and..." Would come out by faith.
ラザロよ出てきなさいと信仰によって宣言してラザロは出てきました。
He had the power of healing.
癒しの力もありました。
He healed many people.
多くの人を癒されましたね。
Hundreds or thousands of people were healed by.
何百何千という人々が癒されました。
So all the gifts operated in him.
ですからすべての賜物がイエス様のうちに働いていました、ね。
The gift of miracles.
奇跡を行う力も。
He multiplied the bread.
パンを増やしました。 ましたね。
He filled the net, Peter's net with fish.
ペテロの網をですね、魚でいっぱいにしました。
He told him, go throw your rod and it's gonna, you're gonna bring out a fish and you open and you get the coin and you pay your taxes and mine.
その魚を釣りに行って糸を垂らして、その魚を釣ったらその魚の中にコインが入ってるから、それであなたと私の分の税金を払いなさいと言いましたね。
And then discernment, the spirit.
それから霊を見分ける力もありました。
He knew what spirits were operating.
どんな霊が働いているかを見抜くことができました。
A young boy was having this demon and he casted out that demon because he knew what type of spirit it was.
その転換の少年のうちにどんな悪霊が働いているかが分かったので、その悪霊を追い出すことができました。
The gift of prophecy.
予言の賜物。
He prophesied and he said everything, book of Matthew 24, Luke 21, Mark 13, all of these are prophetic books.
マタイの24章とか、ルカの21章、マルコの13章は全部未来のことを予言している内容です。
And then he spoke in tongues.
そしてイエス様は異言を語られました。
ど
こでイエス様は異言で祈ってるのって思われるかもしれませんけれども、マルコの福音書を見てください。マルコの福音書の6章、ごめんなさい、7章ですね、マルコの7章
Verse 31 31節
です。
There's a man there in Decapolis. He's going through this particular place.
このですね、シドンというところを通ってデカポリス地方のあたりのガラヤ役人様が来られました。32節で。
They brought him a mute, and he was dumb.
耳が聞こえず口の聞けない人を連れて来られました。
They prayed that he may lay hands on him.
そしてイエス様に手を置いてくださるようにとお願いします。
Verse 33. 33節。He took him out.Took him away from the people, put his fingers in his ears, and he spat.
ですね、そのイエス様はその人を連れてきて、耳に指を差し入れ、唾きをしてその人の舌に触られました。
Verse 34.
34節。
And he raised his eyes to heaven, and he what? He groaned.
そして天を見上げ、深く嘆息してとあります。
You may say, that's not tongues.
これは異言じゃないよって思われるかもしれませんけれども、
It is a tongue.
実は異言なんですね。
It's deep.
深いですね、これは。
It's the same word you use in Romans 8:26.
これはローマの8章26節で使われているのと同じ言葉です。
You want to read it?
読んでみたいですか？
Go.
行ってみましょう。
In the same manner, the Holy Spirit will help us in our weaknesses.
御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。
It is important that you understand that as you pray in the Spirit, you are breaking away from weakness, from coldness, from drowsiness.
御霊によって祈るということはですね、弱さとか冷たさとか眠たさから離れていくということなんですね。
And it says, and how will we pray as convenient?
私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですと書いてます。
But the Holy Spirit intercedes for us with, what does it say?
ですが、御霊ご自身が、なんて書いてますか、皆さん。
Can you read it?
言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいますと書いてます。
So we're talking about something that goes beyond our understanding, 深い。
ですから私たちの皆さん、理解を超えた深い領域に入っていっていることがわかると思います。
It doesn't have to sound like a word.
だからね、言葉のような音を発してなくてもいいんですよ。
Sometimes we think that it's shalaha sirianda, that's the way, that's tongues, that's tongues.
今みたいにね、はっきりしているのが異言だと思うときはありますけれども、
But when we hear, oh,You say, well, that's not word. That's another thing.
こういうのはこれは言葉じゃない、別な何かだと思われると思いますけど。
But let's say I'm walking in Hong Kong.
私が香港を歩いてたとします。
And there's this man putting a nail with a hammer.
そしてこのですね、釘をハンマーで打ってる人がいたとします。
I'm from Mexico.
私はメキシコ人。
I don't understand Chinese.
中国語はわかりません。
And this man slams his finger.
そして自分の指に 金槌を当てちゃったとします。
And the man said, oh!
そしたら、あーって言いますよね。
And I'm passing by.
そこを私が通りかかった。
And I say, I'm sorry, I don't speak Chinese.
ごめんなさい、私は中国語わかりませんと。
But even though I may not speak Chinese,
中国語はわからないけれども、
his expression
彼の表現
is very similar to somebody in Mexico.
メキシコの誰かが指を打ってしまった時と同じような表現をしています。
He'll make an expression from the inside.
内側から出てくる表現。
And you don't need to understand Chinese.
だから中国語はわからなくても
to know that there's something happening inside that man.
ああ、この人の内で今何かが起きてるんだなということがわかりますよね。
Is that clear?
お分かりですね、皆さん。
We're so proud that we say, if I don't understand it,It doesn't work. It's not real.
私たちは結構こう高慢で自分で言ってることは分からなきゃそれは本物じゃないと思うと思います。
We're like Thomas.
トマスみたいに。
If I don't put my fingers in the wounds, then I don't believe.
イエス様のその傷跡に手を差し入れないと信じない。
But you gotta believe.
でも皆さん信じなきゃダメです。
Because it is an expression.
これは表現なんです。
Speaking in tongues is a very broad, very open.Spectrum of different expressions.
ですから異言で語るとか異言で祈るとかは非常に幅の広い表現を含んでいるわけです。
Yeah. So open, be ready to understand that this is a very important resource given by God for us, every one of us.
これは私たち一人一人に与えられているですね、神様からの素晴らしい資源であるということを皆さん知っていただきたいと思います。
I was explaining a few minutes ago, wisdom.
少し前に説明していたことなんですが、
wisdom.
知識の言葉がありますね。
is not independent from knowledge.
それは実は、知恵の言葉とは無関係ではないわけです。
They're connected in some way. They are connected.
こうある部分でしっかりつながっているんです。
And knowledge is not disconnected from faith.
ですからこの知識のことは信仰という賜物とも無関係ではないんです。
And if I continue, healings are also connected.
さらに見ていくならば癒しの賜物もしっかりつながってるんです。
Notice what Jesus did.
イエス様はどうしたでしょうか。
He put his fingers inside the ears.
この人の耳の中に指を入れましたね。
Spat on the floor.
地面に唾を吐いて。
Put his finger in the tongue of the man.
その人の舌に指をつけました。
He looked up to heaven.
天を見て。
And said, "Oh!"
深い嘆息をしましたね。
All of these actions are connected.
この今の行為は全部つながってます。
Miracles are connected.
ですから奇跡を行う力もつながってるんです。
Prophecy.
予言もそうですね。
And you continue discernment of spirits.
そして霊の霊を見分ける力もそう
ですし。And tongues.
異言。
And interpretation.
そして異言の解き明かしも
They're all connected.
全部つながってます。
So Jesus Christ is praying in tongues.
イエス様が異言で祈りですね。
At the same time healing.
同時に癒してます。
And at the same time doing a prophetic action.
そして同時に予言的な行動もしてます。
They're all connected.
全部つながってます、
ね。At the same time.
同時にです。
You understand that?
お分かりでしょうか?
Don't think that healing is one thing over there and discernment of spirit is something over there.
癒しはなんかこっち側にあって、霊を見分ける力はずっとこっちの方にあるとは考えないでください。
They're all connected.
全部つながっています。
Some may have more healing than discernment of spirits or wisdom.
あるものはですね、例えば霊を見分ける力よりもこう癒しの力が働いている場合もあるでしょう。
But they're all connected.
でもつながっていることはつながっている。
You're connected.
あなたもそれにつながって
る。Now, when you pray in tongues,
異言で祈るということは、
you're increasing faith.
信仰が増し加えられます。
You're also making spiritual war against powers of darkness.
それはまた暗闇の勢力に対して戦いをしていることでもあります。
So you're striking discernment.
ですから、 この霊の見分ける力を働かせていることにもなります。予言をしていることにもなります。
何を予言し
ているかは分からないかもしれないけれども、予言をしていることには変わりがない。
Let me say this.
またこうも言えます。
Aquí el Señor dice que el poder del Espíritu Santo aquí se está moviendo y van a salir de aquí disparados a las naciones llevando el poder del Espíritu Santo y van a liberar a toda la gente en el nombre de Jesús.
スペイン語ですよ今のはね。
He doesn't have a gift of interpreting.
この人はそれを通訳できません。
But what I was saying,
私の言ったことは、
I did understand, so I got the gift of interpretation.
私は分かったから。私はその解き明かしの力が与えられている。
For you, I spoke in tongues.
私にとって皆さんにとって私話したことは異言と同様でしょうね。
You didn't understand a word.
一言も分からなかっただろうと思います。
But I did.
でも私は分かりました。
And my wife did.
私の妻も分かりました。
Now, what I said was in tongues for you.
私が今異言っていうかスペイン語で言ったことは皆さんのためのことを言ったんです。
But what I said was a prophecy.
でもそれは予言でもありました。
I was prophesying over you.
皆さんに対して予言をしてました。
So、my tongues were a prophecy.
ですから私の威厳は予言でもあるわけですね。
And if you wait just a little bit,
もうちょっと待てばですね、
you'll see the prophecy happening.
その予言の成就を見ます。
And when it happens, it changes into a miracle.
ですから予言が成就すればそれは奇跡に変わります。
They're all connected.
つながってますね。
分かった？まあまあ。okay. All right. It's an amazing thing.
本当にすごいことですね。
You know, the little worm that went and destroyed that plant that was on top of Jonah received instructions from heaven.
あのヨナの日陰になるほどの大きな植物ができて、その植物を食べるために虫が使わされました。あれも天に使わされた虫でした。
God speaks worm.
神様は虫語を喋れるんです、皆さん。
The fish that came and jumped into Peter's net, they heard a voice.
あのペテロの網に飛び込んできた魚たちもある声を聞いていたんです。
They obeyed a command.
命令に従いました。
Go into the net.
あの網に入れ。
So God speaks fish.
ということは神様は魚語も喋れるってことですよ、皆さん。
And God speaks German and Japanese and Chinese and Latin and Greek and all these languages. He also speaks that.
もちろん神様はドイツ語とか日本語とかですね、ラテン語とかギリシャ語とか中国語とかも喋れます。
Yeah. And there's also a language of movement.
動きという言語もありますよね。
There's also a language of movement.
動きの言語。
That's also prophetic.
それも予言的なものがありますね。
Even those that have no way of speaking, that mutes, they have their own language.
口の聞けない人もですね、あの、自分たちの言語がありますね。
I didn't have the gift of, I don't know, I don't speak mute. I was in the hills of Mexico.
ある時そのメキシコの山奥に行ったんですけれども
There was this man carrying wood up in the hills.
山の高いところでですね木材を運んでいる一人の人がいました
And his brother was right behind him carrying wood too.
その後ろに彼の兄弟も一緒にその木材を運んでいました
And the guide that was with me, he said, Oh, there are two brothers. Both of them are dumb. They're mute.
でその私を連れてってくれたガイドの方がね、あの二人とも口の聞けない方ですと言ってました
And they just passed by.
そしてその横を通っていきました。ところが私はそのうちの一人にあのところに行く重荷が与えられたんですね。
I don't know why I did that.
どうしてしたかよくわからないんですけど。
You need to be crazy when you got the Holy Spirit, ain't you?
聖霊様がいると時にはですね、クレイジーなことをしたくなるんです。
So I got the mute and I stopped him.
その、ね、口の不自由な人をこう聞いて。
And he looked at me.
彼は私を見てですね。
And I said,
こうやりました。
And he looked at me,
彼は私を見てね。
And he brought the wood down,
その木材を下ろして。
I said, And he did like this.
彼が来るの、その後こうやったんですよ。
what he did.
と彼がやったんです。
And he started, started crying right there.
そしてその私の目の前で泣き始めました。
I was, すごい、never, I had never spoken that way to anybody.
私手話なんかね使ったことは一度もなかったんですけども。
But the miracle is not that.
でも、ね、そこが奇跡じゃなくて、
It doesn't stop there.
そこで終わらないんですよ。
That evening,
その夜ですね。
We were having dinner in a hut down there in the valley.
そのまあ谷間の方の家で食事をしてました。
And they come to the hut. They knock at the door.
そしてこうノックしてきたんですね。
And the man, the owner, comes and says, "There's this mute guy wants to talk with you."
その口の聞けない人がちょっとあんたと話したがってんだけどって感じだったんですね。
So I went out.
私出て行きまして。
And it was his brother.
そしたらね、もう一人その兄弟も連れてきたんですよ。
And he did the same thing.
同じことしたんですよ。その兄弟も。
And received Jesus Christ.
彼もイエス様を受け入れました。
And he started crying too.
彼も泣き始めたんですね。
That was about 25 years ago.
まあ今から25年ぐらい前のことです。
They're members in the church right now.
今も彼らは山の教会のメンバーなんです。
We send teams up there to the hills.
いつもねそこにチームを伝道チームを送るんですね。
And they're still there.
今もその二人は教会に通っています。
They can't hear.
今も耳が聞こえない。
They can't talk.
口も話せません。
They don't know mute language.
手話すらできないんです彼らは。
But they're in the church.
でも教会に来てるんですね。
They're not healed.
まだ癒されてません。
But they have anastasis.
でもアナスタシスが彼らの中で働いています。
They're standing up again.
再び立ち上がってるんですね。
And they will raise from the dead.
死人の中から蘇ったということです。
So God will lead you how to move in the Spirit.
ですから神様はあなたを導いて御霊によって動かせてくださいます。
Amen. Be ready.
ですから皆さんも心の準備をしておいてください。
Here, let me share this because we're running out of time, but I want to share this before.
時間が限られているんですけど皆さんに話したいことがあります。
So these gifts are all interrelated.
ですから皆さんこれらの賜物は全部お互いに相関関係がありますね。あなたのうちに働いています。たった今。
You need to be aware that they're real.
これらの、ね、現実的なことに皆さんも目を開いていただきたいと思います。
This is the dimension of the Holy Spirit in you.
これがあなたの中における聖霊様の働きの領域なんですね。
Something supernatural.
神様はあなたのうち、皆さん一人一人のうちに超自然的なことをなさってください。
It is a supernatural walk with Jesus Christ.
イエス・キリストと共なる超自然的な歩みなんですね。
And, for me, my experience was I was by myself in my room searching for healing for a friend and the Holy Spirit came into my room and filled me with the Holy Spirit. That's the way it happened to me.
私の場合はですね、部屋で友達の癒しのために祈っていたら聖霊様が望んでくださってで聖霊に満たされるという体験をしました。
And from there on, it is a continuous dimension of walking and praying in the Spirit, praying in the Spirit, praying in the Spirit.
そこからずっとイエス様と共に歩んできましたけども、御霊によって祈ってね、ずっとやってきました。
We have people like Evan Roberts.
例えばエヴァン・ロバーツという人がいます。
Like Moody.
ムーディーとか。
Charles Finney.
チャールズ・フィニーとか。
All of these revivalists.We're filled in the Spirit of God.
これらのこうリバイバリストって言われる人たちも神の御霊に満たされた人たちです、ね。
Supernaturally.
超自然的に。
And one major and common sign was speaking in tongues.
でこれらの人にこう共通した一つの印というのが異言で祈るというものでした。
They started speaking in a new language.
新しい言葉を語り始めるんです。
They spoke with God.
神様と語りました。
And they edified themselves.
それによって自分自身を立て上げました。
1 Corinthians 14,
第1コリント14章
verse 4,
4節ですね。
It says, He who speaks in tongues edifies himself.
異言を話す者は自分の徳を高めますと書いています。
But he who prophesies edifies the church.
し、予言する者は教会の徳を高めると書いてあります。
So, first of all, I cannot save a person that's drowning unless I know how to swim.
で、まず私がですね、溺れてる人を救うためには、私自身が泳ぎを知らなければなりません。
You need to edify yourself.
ですからあなたはまず自分自身を立て上げる必要があります。
Let me put it this way.
言い換えると、
Nehemiah went to restore to stand up again the walls of Jerusalem.
ネヘミヤはですね、あのエルサレムの城壁を再び立て直すために行きました。
Nehemiah means the comforter.
ネヘミヤっていうのはですね、慰めるものという意味です。
He is a type of the Holy Spirit.
ということで、ネヘミヤはですね、あの聖霊様の雛形ということができます。
You are Jerusalem.
あなたをエルサレムに例えることができます。
You have been invaded.
あなたは侵略されました。
The enemy has destroyed your walls.
敵があなたの城壁を崩しています。
He's in your life.
あなたの人生の中に
in your mind.
入り込み、
defeated.
頭の中に入り込み、敗北させてきました。圧迫してきました。
Discouraged.
落胆させました。
Proud.
高慢にさせました。
The enemy comes in and out.
で、敵は出たり入ったりできます。
Because the walls are torn down.
城壁が崩れてるからです。
But Nehemiah came to restore the walls.
しかしネヘミヤがやってきてエルサレムの城壁を再建しました。
Nehemiah in Hebrew means the comforter.
ネヘミヤっていうのはヘブル語で慰めるものという意味です。
It is a type of the Holy Spirit.
ですからそれは彼は聖霊の雛形であるということができます。
And when Nehemiah arrived in Jerusalem, he restored in 52 days.The walls and the gates of Jerusalem.
ネヘミヤはエルサレムにやってきてですね、たったの52日でエルサレムの城壁を再建しました。
What the Holy Spirit does when He comes into your life, He edifies yourself.
聖霊様があなたの人生に来るとですね、あなた自身を立て上げるんです。
Your walls are now being restored.
ですから今あなたの城壁が再建されていってるんです。
When you pray in tongues, you're being edifying yourself.
あなたが異言で祈るとき、自分を立て上げるんです。
Nehemiah was inside Jerusalem.
ネヘミヤはですね、エルサレムの中に入ってきました。
And he was putting every rock in its place.
そしてその一つ一つの岩を収めるべき場所に収めて、
Restoring the walls.
そして城壁を再建してい
きました。The enemy was outside.
敵は外にいました。
He was saying, the enemy was saying,You can't do that.
悪魔はですね、敵はいつも外から言ってました。お前にはそれができない。
You can't speak in tongues.
お前は異言なんか話せない。
You cannot restore your life.
お前は自分の人生を立て直すことなんかできない。
This thing about tongues is not for everybody.
この異言というのは全ての人のものじゃない。
It is for certain people.
ある特定の人のためだ。
Very holy people.
清い人のためだけだ。
It was for 2,000 years ago only the apostles.
2,000 年前の人たちだけのものだ。
It's not for everybody.
全ての人のものじゃない。
You cannot edify the walls.
お前が自分の城壁
Who do you think you are? Do you think you're proud?
傲慢なのかお前は。
You're speaking nonsense.
お前の言ってることはくだらない。
Nobody understands what you're saying.
何を言ってるかわからないじゃないか。
You need to study Latin and Hebrew for 20 years, and then maybe you can speak in tongues.
20年間ラテン語とヘブル語を研究したら、20年後にもしかしたら異言を話せるかもしれない。
You'll never speak in tongues.
異言なんか話せっこないよ。
That's what Sambalat was saying outside the walls.
とあのサヌバラテという敵が城壁の外から言ってました。
He was telling Nehemiah, "You can't, you can't, you can't."
ネヘミヤにですね、できない、できない、できないと言ってたんです。
When I started to pray in tongues, the first thing that came to my mind is, "I can't speak in tongues."
私が最初に異言で語り出した時ですね、思いに来たことは、私が異言で話せるはずがないと。
I don't know what I'm saying.
何を言ってるか分かんないか。
I need to know what I'm saying.
私は自分の言ってることを理解すべきだ。
If I pray in tongues, I'm crazy. I'm going to get crazy.
こんなことをやってたら頭が変になる。
The enemy was outside.
と敵が外から言ってました。
Stopping my personal edification.
そして私個人が立て上げられることを止めようとしてました。
Don't let the enemy stop you.
皆さん、敵に止められないでください。
You have Nehemiah in you.
あなたの内側にネヘミヤがおられます。
You got the comforter in you.
あなたのうちに慰め主なるお方がおられます。
When you pray in tongues, you edify yourself.
ですからあなたが異言で祈るとき、あなた自分自身を立て上げるんです
。There are areas of your life that have been attacked.
今まで攻撃されてきたあなたの人生の領域があります。
Pornography,
ポルノ、
discouragement,
落胆、
fear,
恐れ、
sexual addictions,
性的な
homosexuality,
中毒とか同性愛とか、
fear,
恐れ。
All of these things are coming against you.
そういうものがあなたに敵対してくるわけ。
Trying to destroy the walls.
そしてあなたの城壁を崩そうとする。
Trying to invade the temple. This is the temple.
神の宮である私たちをですね、滅ぼそうとするわけです。
But you need to be edified in the spirit.
でもあなたが霊によってですね、霊の中で立て上げられなければなりません。
He who speaks in tongues edifies himself.
異言を語る者は自分自身を立て上げるんですね。
You need to edify your walls.
皆さん自分の中にあるその城壁をしっかり立てなければなりません。
When Nehemiah finished edifying the walls, he kept himself there, guarding the walls.
今度ですね、ネヘミヤが城壁を完成させたら、そこにとどまって城壁を今度は守りました。
Let me tell you what the walls are for too.
その皆さん、城壁というものの目的は何でしょうか。
The walls are a place where they would climb up to the highest part of the wall and there would be a man called the Atalai. He would be the one that would see what was outside and announce it to those that were inside.
その城壁が一旦完成するとですね、アタライっていう名前の人がそこに上がって一番高いところから外側で起きてる見えることを中にいる人に伝えるのが役割でした。
The enemy is coming!
敵が来るぞ!
Be ready!
準備せよ!
And so all the people inside would get ready.
とって中にいる人々は準備したわけです。
The Atalai, once the walls are done,
一旦この城壁が完成するとですね、
then you have the Atalai that is a prophet.
このアタライっていう役割の人は預言者でもあったわけです。
The prophet says what's coming and announces it to those that are inside.
預言者っていうのはこれから起ころうとすることを中にいる人々に告げる人です。
When you are edified, then you're ready to go into the prophetic ministry.
ですから今度はあなたの人生が立て直されるとですね、預言的な働きをあなたがするようになります。
You'll start having revelations of the word of God.
神の御言葉のですね、啓示がだんだん与えられて幻を見るようになります。 神様からのものとそうじゃないものを見分けることができるようになります。ですからアタライはですね、それが敵なのか味方なのかを見分けることができるようになります。
So you need to edify.
そのようにしてあなたはですね、自分自身を立て上げなければなりません。
This, I think one of the most important classes would be this one.
最も大切な授業の一つはこれだと思います。
Because when you finish your Bible school here,
この聖書学校を皆さんが学び終えるとですね、
you'll be leaving that door,
そこのドアから出て行って、
and you're in battle.
戦いに出ていきます。
You won't be in Bible school anymore.
もう聖書学校ではありませんね。
But you will need to know how to edify yourself in the midst of battle.
その時こそ戦いの最中で自分をいかにして立て上げるかを学ばなければいけないんです。
And one of them is praying in the spirit, and the other one is reading the scripture, and the other one is fellowshipping in the church.
それはですね、霊によって祈ることと御言葉を読むことと教会の交わりをすることです。
These three things.
この3つのことですね。
It'll keep you on fire.
それがあなたの火を保ちます。
And you will edify yourself when you're in the battlefield.
ですから戦いの場に出て行っても自分自身を立て上げることができます。
When you finish Bible school, you're not going for a picnic.
聖書学校を終えて出て行くということはピクニックに行くようなことではありません。
No, 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 no. The enemy knows that what you're learning here is too much information.
敵はですね、あなたがここであまりにも多くの良い情報を持ちすぎていると思ってます。
It's too much revelation.
啓示をもうありすぎる。
You have too much light.
光を持ちすぎている。
And you're going to take away his prisoners.
ということは敵の囚人を奪われるって向こうは思うわけですね。
You're going to destroy his fortresses.
向こうの城壁を打ち壊すってことを感じるわけです。
Because the spiritual weapons you have are mighty in God.
皆さんの持っている霊的武器は神にあって力強いからです。
They're not carnal.
それは肉のものではない。
They're spiritual.
霊的な武器です。
They're very, very powerful.
非常に力があります。
So、he's afraid of you.
ですから、この敵があなたを恐れています。
So、when you're out, you need to learn how to edify yourself.
しかも皆さん、ここを出ていったら自分をいかにして立て上げ続けるかということを学ばなければいけません。
Okay. So、I want to call those that have not prayed in tongues yet to come up to the front.
ですから、まだ異言で祈ることのできない方は前に今来ていただきたいと思います。いらしてくださいますか。どうぞ。はい。はい、どうぞ。